さあ、今週も始まりましたシーネットジャパンのニュースの裏側。この番組では IT ビジネスメディアシーネットジャパンで反響のあった記事や編集部一押しの記事を3本ピックアップして、それぞれの担当記者に取材の裏話などを聞いていきます。進行を務めるのはシーネットの加納です。そして今週は編集部の藤井中井川とともにお届けします。それでは簡単に自己紹介をお願いします。藤井さん。
はい、Cネットジャパン編集長の藤井です。よろしくお願いします。
中井川さん。
はい、翻訳記事を担当しております中井川と申します。よろしくお願いします。
それでは早速いきましょう。今週ピックアップした3本の記事を紹介します。今週は就活で大学の授業を休むは海外ではありえない、日本の新卒採用が陥る悪循環と、ライナフ、クックパッド、イーパーが宅配の次の一手置き配を考えると、マイクロソフトやフェイスブックらが目指すメタバースを取り巻く様相の3本です。まず1本目を担当した藤井さん、これはどういった記事になりますでしょうか。
Google ジャパンで数年間ですね、新卒採用を担当されていて、現在はリクーという採用事業を手掛けるベンチャー企業で働いている草深さんという方の寄稿の連載の第2回目になります。こちらはですね、何でしょうかね、連載が始まった経緯も結構珍しくてですね、Cネットジャパンでワーケーション超入門という連載があるんですけれども、そちらを執筆されていた鈴木さんからのご紹介という形で、実は草深さんをご紹介いただいて、で実際に何でしょうか、オンラインでミーティングしてすごく面白い方で、じゃあ連載ぜひやりましょうという、ところで始まった連載になっています。で内容としましては、やはりですね、多くの日本の企業がこう落とすための選考みたいな、ところから抜け出していない、現状であったりですとか、あとはこう減点方式でですね、評価をしてしまうみたいな、こう日本の就活の仕組みについて、まあ、なぜそうなってしまっているのかみたいなところを今回は、説明していただいております。でやはり何でしょうかね、 Google だからできたんでしょうみたいなことって皆さん思うと思うんですけれども、まあ、この連載ではですね、Google じゃない、まあ、どんな企業でも実践できるようなことをしっかり、お伝えしていただくというものになりますので、ぜひ皆さん今後も、ご覧いただければと思います。
はい、この記事中井川さん、どういうふうに見られましたでしょうか。
実際のその人事のそのプロの方から日本のその採用慣行の問題点が非常にこの整理されて語っていて、大変興味深かったんですけれども、ただ私が大学を卒業したのが6年前なんですけれども、ここで語られていた問題みたいなことが当時からずっとその言われている印象で、まあ、なかなかやっぱり解決が難しいのかなっていうところで、今後のその連載でですね、どういうふうにこういう問題を解決していくのかっていうのは非常に楽しみで、ぜひ読んでみたいなっていうところでした。
ありがとうございます。2本目はライナフ、クックパッド、イーパーが宅配の次の一手置き配を考えるという記事で、私が担当させていただきました。こちらの記事はスマートロックの観点から置き配の普及を進めるライナフが開催した置き配カンファレンスのパネルディスカッションを記事化させていただきました。コロナ禍における宅配便の急増で普及し始めた置き配なのですが、まだ始まったばかりということで、置き場所を指定したり、イーパーのような置き配バッグを使ったりと、あらゆる方法があります。今回のパネルディスカッションでは、玄関の鍵を一時的に解錠する、さらに冷蔵庫やクローゼットにまでアクセスできるようにすることで、新たなサービスを次々に提供していく次の一手について語られています。こちらのパネルディスカッションでモデレーターも担当されました藤井さん、いかがでしたでしょうか。
そうですね、はい、皆さん本当にお話がうまくてというとあれなんですけれども、全然時間が足りなくて、あっという間に終わった本当に面白いセッションだったなというところです。あとライナフの、そうですね、滝沢さんがですね、どんどん何でしょう、援護射撃というか追加でご質問もしてくれたので、そこは大変ありがたかったなというところですね。あとはそうですね、ニュースの裏側というところでいうと、クックパッドの、はい、福崎さんはですね、確かあの日 お子さんが熱を出したか何かで、あのスタジオの収録ではあったんですけど、ご自宅からあのオンラインで参加されていてですね、そこも何でしょうかね、すごくそこも含めて素敵な人だなと思いましたし、あとそういう一人だけこうリモートで参加してもですね、あの全く運営には問題がなかったというところで、ちょっとその辺はライナフさんのこう配信チームさすがだなというところもすごく、感じましたね。でイベントの内容については、やはりこう特に私もセキュリティの問題の部分をこうテクノロジーでクリアできれば、やっぱりこう家の中とか、あと冷蔵庫とか、そういったところまでですね、物を運んでもらえるっていうのは、ちょっとこう、そうですね、恥ずかしい ところもあるんですけど、まあ、あのありがたいなというふうに思いました。はい、
オンラインカンファレンスならではの詳細でしたね。ありがとうございます。3本目はマイクロソフトやフェイスブックらが目指すデータバースを取り巻く様相という記事です。中井川さん、こちらはどういった記事になりますでしょうか。
はい、まず、まあ、メタバースという言葉が多分馴染みがないと思うので、あの改めて説明したいんですけれども、メタバースというのはあのバーチャル世界にですね、あの模倣した現実空間のことをそのメタバースと言いまして、2003年にあのセカンドライフっていうソフトが出て、その時に非常にあの盛り上がったあのサービスなんですけれども、それがあの今復活しだしているっていうあの記事ですね。まあ、セカンドライフっていうのはそのどういうサービスなのかということなんですけれども、非常にそのリアルなそのアバターですとか、あとはそのサービス内でだけ通用するその独自通貨みたいなのを作ってですね、もう本当にその現実世界みたいなのをあの当時作ろうとしたんですけれども、やっぱりそのスペックがあの足りなくてですね、あのソフトが非常に重いですとか、あとはあの非常にその重くて操作性が悪いのに、あのゲームの中でもその目的がよくわからなくて、何していいのかわからないようなんていうことで、結局そのこけてしまったんですけれども、その後はあのまあ、やっぱり目的がないといけないよねっていうことで、そのオープンワールドゲームが流行ったりだとか、あとはあのそんなにその現実世界のその全てを模倣する必要はないんじゃないかっていうことで、あの文字 SNS ですとか、あの音声 SNS みたいなところがその、に進化していったっていうところだと思うんですけれども、最近はあのマシンスペックが上がったことですとか、あとはあの VR、AR 技術ですとか、あとはあのコロナのリモートワークですねのせいで、あの、まあ、いろんな企業があのまたメタバースやろうぜっていうところであの盛り上がってきたっていうところなんですね。まあ、特にあの Facebook があの今一番力を入れているところで、あの Oculus っていうあの AR のそのゴーグルがあるんですけれども、それを使ったあの Facebook Horizon っていうメタバースを今すごい力を入れていてですね、あのマイクロソフトも、まあ、VR レンズのホロレンズというのをあの持ってきてですね、あの AR、VR の、 あのメタバースを作ろうというところであの一生懸命取り組んでいるというところで、まあ、各社あの他にもいろんな取り組みがあの紹介されているんですけれども、あのメタバースっていうものを理解する上では非常にいい記事かなと思うので、ぜひ読んでいただければと思います。
こちらの記事を読んで、少し前までは小説や映画の中でしかなかったものが現実になってきているんだなと実感しました。記事内で人々が集まって働ける、あるいはある種の仮想化されたオフィスや会議スペースが実現すれば、それはさらに重要になってくるだろうという一文があるんですが、メタバースを働く場として捉えており、これが普及すればオフィスから遠い場所で暮らしていたり、出社が厳しい状況にある人など新たな雇用につながってくれればいいなと思いました。それではお時間になりました。今日ピックアップした3本の記事はこのエピソードの説明文からアクセスしていただけますので、ぜひ気になった方はご覧ください。皆さん、今週もありがとうございました。さようなら。
さようなら。